皆さんこんにちは。この番組流行り物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
エピソード248、
うん、
一応流行り物通信部なんですよ皆さんね。
一応流行り物通信部
今日二人とも声おかしくないですか？
そうですね。
大丈夫かなこれ。なんか聞いてる皆さん、二人とも違う人来てるんじゃないかみたいな疑惑ありますけどね。
こんな話するの他にいないから。
そうなんです。1月末にもなってまいりまして、皆さん、ね。
うん。
いよいよこの時期が来たかというところかと思いますよ。
うん。
もう、喉が完全にやられておりまして。
やられてますね、今回はね。
今日昼過ぎぐらいまで大丈夫だったんだけどね。
あらあら。
なんか喋りすぎたのか、わかんないんですけど。
うんうん。
これ、何かというと風邪じゃないんですよ。
風邪じゃない？
はい。これ、もう完全に花粉ですね、これは。
花粉なの？
そうなんですよ。
怖いわね。
花粉。もう、僕じゃないんですけど、うちの子供がね。
はあはあ。
もう幼ながら花粉症になっておりまして、
は
あ
は
あ、でいつも通ってるかかりつけの耳鼻科があるんですけれども、
うん、
この前鼻水出るからと思って連れて行ったらですね、そこの先生に、うん、まあ今年はもう花粉始まってるからねって言われて、なるほどと思いましたね。いやーまさかこんな、昨日とか全然大丈夫だったのに。今日急に声がね、はあはあ、こんなになっちゃいまして。で、しかも、ついさっき子供の寝かしつけをするときにですね。
うん。
ただでさえ出ない声なんですけど、絵本をね、読み聞かせしないと寝ないので。
うん。
こう読み聞かせをしたら、もう、どんどん声が出なくなった
と、ね。なるほど。
ところでございますけれど。
1月から花粉ですか。
はい。ということで皆さん、今回ちょっとお聞き苦しいところも、ただあるかと思いますけれども、ご愛嬌というところで、今日は、オムニバス配達、皆さんからのお便りを、いっぱい読んでいきたいというふうに思います。
はーい。
ということで、1通目でございますけれども、1通目、モボさんからいただきました。ありがとうございます。
ふんふん。ふんふんふん。
啓蒙会の知識が役立ちましたということでいただきました。
うん、うん、うん、うん。
ホネストさん、小平さん、いつも楽しい配信をありがとうございます。ありがとうございます。
どうもです。
サイレントリスナーのモボと申します。
どうもです。
先日、山道をドライブしていたところ、バイクの単身事故で人が倒れている場面に遭遇しました。
ほう、
おう。慌てて安全確保と状態確認を行い、救急車を呼ばなきゃとスマホを取り出し、あ、
うん。
早通でやったところだ。思うこともなく。
思うこともなく。
テンパって、あわあわ、救急車何番だと、119と911を交互に電話し、電波が弱かったのか、繋がらずひたすら発信履歴に緊急通報番号のログを積み重ねてました。
ああ。
どうにか救急車を呼び、すべて対応が終わった後に、ああ、早通でやってたなぁと思い出しました。
なるほど。
住所を聞かれるという知識が残っていたのか、テンパっていながらもちゃんと対応ができました。
おー、素晴らしいね。
自分のアンテナでは得ることができない知識を吸収できるハヤツーさんに改めて感謝です。
あ、どうもです。
しばらく聞けていなかったので、最新回に追いつけるように過去回から遡っていきます。
遡らなくていいよ。
ちなみに、911はアメリカ、カナダの緊急通報番号だそうです。
うん。
国内から出たことがない自分がなぜこの番号にかけたかを考えてみると、
おお。
子供の頃に見た世界丸見えのレスキュー911が記憶に残っていたからだと思います。
なるほどな。
以上、これからも配信楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、ハヤツ、何にも手伝ってなくない？
まあ、そうだね。100回よりも前だったかな、救急車の話は。
はい、ありましたね。私がやった回でしたね。
まあ、全然、貢献はしてないですね。
うん。
多分こう、事後報告的にそういえばこれ、ハヤツでやってたなーって思い出したってことだよね。
あと
ね、こう、一件落着ってなったから、そういえばなって思いたなことだよね。
学校のテストで、テストの時は、なんか、あんまり思い出さなかったけど、終わってみて、うん、あ、 確かあそこ真剣ゼミでやったな、みたいな感じだから。
あー、そういうことだね。
それ、そのテストの時に思い出さなきゃ、みたいなのね、ありますけど。まあまあまあ、
でも。そうなんだよね。必ずいるような学校のテストに、あー、あそこあれだったーって騒ぐやつ。
そうそうそう、終わった後ね。
あ
ー。まあまあまあまあ。でもまあ、ね、モボさんは、ほら、ちゃんと対処ができたってことですから。よかったじゃないですか。
そうですね。よかった。ね、事故を当てた人も、モボさんが近くにいてくれて助かったって話ですからね。本当
ですよ。
身の回りにハヤツがなくてモボさんがいれば大丈夫だってことが立証された瞬間ですよ。
そういうこと。
素晴らしい。
ハヤツは添え物ぐらいのね、程度でしかないということですね。
お口直しになればいいなぐらいですね。はい。決して主催にはならない。
そうね。
入り物寿司もでございます。
あの、焼き魚の横に置いてある、ちょっとあのピンク色の漬物みたいなねありますよね。ああいう感じね。
店でしか出ねえやつだなみたいなやつだね。
なんか自分で言っててちょっと悲しくなってくるけどね。美味しいけどね。あれもあの漬物も美味しいけどね。
あ、自分でフォロー入れ出したよ。
だってこれ仮にフォローをみんなに入れてもらえるとしても何ヶ月後かでしょ読むの。
誰もフォロー入れねえよ。
あ、入れない。
ハヤツは焼き魚の子にあるピンクのやつじゃないですよなんて、誰も言わねえよ
そのビンゴが来るかなと思ってたんです。来ないか。
来ねえよ、
はい、わかりました。すいません。はい。はい。まあ、でも、ね。役に立つか役に立たないかぐらいの、この啓蒙会でね、行きたいと思いますよ。はい。
うんうん。
はい。モボさんありがとうございました。続いてのお便りです。
はーい。
ブルージョワーカーさんからいただきました。
んどうもです。
はやつ聖地巡礼の旅ということ。
あ、たまにいるんだよな、こういうことする人。
ホネソ先輩。
懐かしいの来たな、それも、古いんです。
小平さん、こんにちは、か。
あ、こんにちは、か。こんにちは、か。来ましたね。アレンジ挨拶来ましたね。
はい、ブルジョワーカーです。
あ、どうもです。
突然ですが、お二人に質問です。
おっと、まさかのクイズ形式、はやつよく聞いてますね。
はやつの聖地と聞かれたら、どこを思い浮かべますか？
三重県四日市。
そうですよね。やっぱり、おにぎりの桃太郎ですよね。
おはは、ニアミス。ニアミスです。
実は私、人生で初めてハヤツーの聖地、おにぎりの桃太郎久保田本店に行ってきました。きっかけは、ガチャガチャ会の配信日。
はあ、は
あ。私はこの日、偶然にも三重県に旅行に来ていました。すごいな。
三重県に、
偶然も偶然だな、それ。
おー、なんか言い方間違うと三重県パタタ叩いちゃうから言えねえな。うん、そうだね、三重県に行くことあるよね。
あるよ、あるよ。そんなわけねえだろっていうツッコミもやめてね、それみんなね。
もう危ない危ないってなりました。
あるから。それはね、行く人は行くから。
それは三重県行く人はいるわな。
いるよ、いるよ。
はやつの聖地だっていう目当てで行く人はいないんだけどな。
いない、そうね。そうそう。たまたま、その日、三重県にいましたという人はいるわけですか。移動中の電車でこの放送を聞いたときは、
はあ、はあ、
ホネソさん、まさか私が三重県に行くことをゲッサしてこの内容にしたのでは、
あ
と、度肝を抜かれました。
あり得るから怖いよね。
しませんよ、そんなの。一人一人の行動を予測して、その日に配信しないですからね、別に。
突然ね、こう配信の中でね、どうですか、ブルジョワカさん。
怖い、怖い、それ。めっちゃ怖いやつ、それ。
震え上がるよね。
もうホラーでしかないから、それ。
怖ーってなる。
これは寄らないと頭の中の骨お化けが文句を言ってくるなと思ったので、ね、行くことにしました。
なんで三重県県のにおみひきの桃太郎かないのかーってなんかね。
いや、ただ三重県のどこを旅行してるかにもよるよ、それ。下の熊野の方行ってますみたいな時に四日市行かねえんだよっていうとは言わないよ、だって私だって。
そう、なんか三重県のなんか、縦横の北と南でこう割り出すのもなんかすごい骨お化けっぽいんだよな。うわーってなる。
なんか、何を言ってもダメな気がするな、これ。ちょうど帰りの新幹線で食べる夕食が欲しかったので、3種類のおにぎりを購入しました。アサリと生姜の佃煮が入ったしぐれ。
しぐれ。
はやつの聖地に訪れたお祝いとして買った赤飯。
赤飯。
だしとみりの風味が絶妙な炊き込みご飯で作られたおにぎり。その名も味。
味。
どのおにぎりもコンビニや他のおにぎり専門店よりも少し固めに握られて崩れにくいのが特徴的でした。
ほうほうほう。
味付けも少し濃いめについていたので、移動中の新幹線で冷めた状態で食べても美味しかったので感動しました。
おー。
ホネストさんが何年もうまいと言い続けるのも納得です。
納得ですか。
偶然とはいえ、おにぎりの桃太郎に行ってよかったと思いました。
呪われずに済んだしね。
また何か三重県、もしくはそれ以外でおすすめの場所を教えていただけたら、こんなに嬉しいことはないので、ぜひ、
久々に来た。久しぶりに来たよ。
ちなみに広島には、むすびの武蔵という広島県民なら誰でも知っている有名店があり、
ほうほうほう、
そのお店のお弁当は絶品なので、機会があればぜひ食べてみてください、といただきました。
むすびの武蔵なのにお弁当なの？
むすび、ね。
うん、うん。
おむすびってことだよね。むすびの武蔵ってことだね。
そうじゃないのかな。
あ、でも、まあ、おにぎりの桃太郎でもお弁当売ってるんですよ。
お
季節のお弁当とかね、これおすすめのやついっぱいありますから。
おー、
食べてもらいたいですね。
オリジン弁当食いてえなー。
オリジン弁当の話してないんだよ、一回も。
オリジン弁当ずっと食べたいんだよな。
うまいよ。
5年ぐらいずっと食べたいんだよな。
オリジン弁当もうまい。いろんな種類あるからね。わかるよ。
オリジン弁当行きたいなー。
でもこう、おにぎりの桃太郎でおすすめなのはね、これ食べる食べないとかそういうことじゃなく、ぜひインスタグラムをフォローしてもらいたいね。
はあ。
食べたくなってくるから。
どう。ああ。
これね、すごい三重県のね、四日市を中心に展開している、まあまあ一応三重県近郊のおにぎりチェーンですよ。うん、まあ言ったら田舎のね。まあ、細々とやってるチェーン店かもしれないですけれども。
はあ。
いや、なかなかいいインスタのこの使い方してるなという、そんなね、印象を受けます。私もフォローしてますけどね。
なんか、ホネスさん的にはこう、まあ今回お便りの中では、しぐれと赤飯と味が出ましたけども、うん。
はいはいはい。
他に印象強いのはあるんすか？
やっぱりね、まあおにぎりも、どの味も美味しいし、
聖地の中でもこれじゃなきゃ認めないぞっていうやつあるんですか？
いや、やっぱり、
しぐれはにわかだなみたいなのあるんですか？
いや、ないけど、
赤飯はちょっと狙いすぎじゃないとかないですか？
いや、ない、そこら辺ないのよ。
すごいなんかこう、コンコンと問い詰める1時間みたいな説教トークないんですか？い
や、でもこの選んでもらったやつはね、素晴らしいなと思ったのは、
はあ、はあ、
三重県界隈というか多分、あ、チューバだけなのかもしれないけど、
うん、
炊き込みご飯のことを味ご飯って言うんですよ。
それチューブ界隈だけなの？なんか聞いたことはあるんだよな。
あ、本当？
うん、炊き込みご飯っていうのがまあ僕の中ではメジャーだけど、どっかで味ご飯っていうのをちょいちょい聞くなとは思っていた。
そう、なんか、
それかけらじの話やだ、記憶から消したい。
まあまあでもかけらじでも言ったかもしれないけど、味ご飯ってなんかね、あんまやっぱ関東に出てくるとみんな。味ご飯って言うとなんかハテナみたいな感じになるから、
まあ、
方言なんで調べたらね、確かね、中部界隈でしか言わないみたいなこと出てて、うん、
へー、
でそのさっき言ったその出汁とみりんの風味がね、絶妙な炊き込みご飯っていうのがありましたけど、あれって要は炊き込みご飯なんですよ、イコールで味ご飯って言われてるから味ってついてるだけで、なんか、はあはあ、味ってなんやねんって多分ね、関東の人からしたら思うと思うんですよ。
うんうん、
奴隷だって味ついてんじゃんと思うかもしれないけど、一応炊き込みご飯っていう意味なんですってことなんだけど、まあそれがなんとなくこう、やっぱり結構特徴的な味の一つなんですよね、おにぎりとしては。で、しぐれも結局桑名があるので、まあ桑名はハマグリですけど、
はあはあ、
要はしぐれ煮とかっていうその佃煮系、貝の佃煮系、はあで、やっぱり三重県では結構ね、有名なところもあったりするので、まあだからアサリの、そうですね、しぐれも結構やっぱおすすめではあるかな。あとおにぎり以外でもしおすすめがあるとすれば、僕がよく食べてたのは、卵焼き、
うん、卵焼き、
まあだし巻きかな、だし巻きって結構太めのね、卵焼きがあるんですけど、
は
あ、
はあ、はあ、はあ、
これはね、絶妙な甘さで美味しいんです、また。
甘い系なんですね。
そう。あとはもう、圧倒的に私がおすすめなのは天むすですね。
天むす。
はい、これは外せない。
天むすですって、ブルジョワーカーさん、天むすですって。
ただ今、久保田本店で天むすが売られてるかどうかっていうの、この前調べたらね、ちょっと出てこなくて。
出てこない。
ちょっと。
天むすやめた。
縮小しちゃったかなって、あまりにも食べたすぎて、この前家で自分で天むす作りましたからね。
どんぐり FM かよ。
いや、まあ、初めての揚げ物で、上手にできたなと自負してるんですけど。いや、なかなかね、美味しかったですよ、これは。
天むすですって。
天むすはうまい。
天ぷら作った後おにぎりにするのなかなか手間がかかるよね。
あ、結構時間かかりました。初めての揚げ物だった。スープカレー作
る気持ちにならないのと同じぐらい、なかなかしんどいものがあるよね。
いや、でもね、美味しかったんですよ。
素揚げした後にさらにやるのみたいな、こう。
素揚げした後に、みたいな。天つゆにね、一回こう、さっと入れるんですよね。その、エビの、その天ぷらを。こう、さっと、天つゆに浸して、それをおにぎりにするんですよ。これがうまい。これが、やっぱ天むすって、美味しいですよね、天むす。
天むすって名古屋のイメージ強いからな。
そっか。
なんか、三重県に来て、選びづらいよな、なんかな。
でも、一応、三重県発祥とも言われてますからね。
でもまあ、まあ、発祥がどうかっていうか、もう先入観っていうのがこう人間のね、行動を支える部分があるからな。天むすって愛知じゃねえかな、みたいな
感じだからな。そうなんだよね。なんか、天むす名店とか調べると、こう、名古屋のね、この老舗とかが出てくるので、まあまあ、そちらを食べていただくのも全然いいですよ。ただ、ただね、おにぎりの桃太郎の天むすも美味しいよということで、久保田本店にあるかどうかわからないんですけど、四日市、まあ、近鉄四日市の駅を降りて、商店街の方に行っていただいた、ね、おにぎりの桃太郎がやってる、その、手握り店があるんですよ。手で握るのをコンセプトとした、その、機関店があるんですけど。
はあ、はあ、
そこでは天むす、確実に売ってますので。
へぇ、
もし、気になった方は、そちらの店舗に行っていただいてね。ご購入いただけると。キャラ吹きと、合わせて買えますので。このキャラ吹きもまたうまいんです、これ。ぜひ、はい。広報担当でも何でもありませんけど、インスタのフォローとともにですね。はい。見ていただければ、食べていただければな、というふうに思います。
ハッシュタグ、PR。でした。
もらってないのよ、何も。天むすも送られてきてないのよ。
送られてきてないの？
送ってほしい、マジで。それかもう東京に店舗出してほしい。ちょっと、ひょいっとこう。いや、食べたいですね。
早津でこんだけ行ってもね、なんかこう、あんまり人は行かないと思うんですけどね。なんかこう、例えばですけどね、こう、バナナマンのせっかくグルメとかでね、こう、日村さんが行けばね、一発でこう、バブン行くんでね。
そうですよ。
それ待ってまーす。
ねえ。はい。ブルジョー赤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのお便りです。
うん。
岐阜のダメンズさんからいただきました。
岐阜のダメンズさん、ずいぶんお久しぶりですね。
件名、秋元康の仮想通貨 NIDT ということです。
おい。そっち方向なんですか、今日は。
なんか、話結構バラバラな感じしますけどね。
場面転換がすごい。一瞬の暗転から急にやすすみたいな、こう、うわーみたいな、こう、一方その頃みたいな、こう。
一方その頃、全然違う場面、今からやりますみたいなね。
おー、すごいぞ。何が起きるんだ、これから。
ホネストさん、小平さん、二度目まして。
二度目まして。
どうでもいいことなのですが。
どうでもいいですよ。
二度目ましての言葉が。
お
地元の島根県の挨拶で。
ほうほう
昼と夜の間、かっこ15時から17時ぐらいに使われる挨拶の、万事ましてに似てるなぁ、とか、どうでもいいことを思いながら、二度目のお便りを書いています。
どうでもいいですね。
いいですね、じゃないの、それ。
前置き通りでした。万事まして。
万事まして。さて、前回100円まで上がると予想していた仮想通貨ですが、お便りを出したその日の夜に、買い増ししなさいと、天から声が聞こえてきた気がしたので、最初に買った NIDT の3倍ほどの量を買い増しして、
うん、だいぶ買いましたね。
最初は1通貨2円で買ったのですが、買い増ししてからは1通貨が18円までは上がりました。
18円まで上がりましたね。
それでも利益は十分に出て、
お
使っている取引所が売買のスプレッドが広い DMM ビットコインですので、買い値100円の時にも、売りに88円のぼったくりでした
が。あるよね。そういうのね。
通貨の一部を売りに出して、無事に NIDT だけでなく、もともと買ってた他の仮想通貨の元金すべてを回収することができました。
おー、おめでとうございます。
個人資産は少ないので、大金は注ぎ込んでいませんが、元金を回収したので、今はどんな値動きしても笑ってみてます。
そうですね、大事なことですね。
ホネストさんの予想は、出落ち的な感じでしたが、私なりにも考えて数年先を思い、まだ上がると信じて、残りの NIDT は保有することにしました。
うん、なるほど。
バイバイの開きがえぐいのもあります。
うん、うん。
これを読まれている頃は多分2月頃かと思いますので。
当たってる。
おー、すごい。
すごい。
アイドル、カッコ、ホワイトスコーピオンも本格的に活動していると思いますので、さらなる飛躍と保有している NIDT が 超えることを祈って読まれるのを待っています。
ホワイトスコーピオンっつうのも出てるの？
あ、そうなんですよ。以前に投稿した時はお便りで読んでいただけるまで本当に読まれるのか心配で、読まれるまでの間、オムニバスが始まると毎回胸をドキドキさせながら聞いておりました。
長い時間ドキドキさせてしまってすみませんでした。
そして、ついに読まれた時は、嫁が寝ている布団の横で一人拍手をしながら歓喜して聞いておりました。
ありがとうございます、本当にね。
長文と乱文、失礼いたしました。ということで、10月末にいただいたお便りでございました。
10月末。
ありがとうございます。11、12、1と3ヶ月ドキドキしながら待っていただいたということですね。
すいません。今年は確定申告気をつけてくださいね。もうすぐですよ。
大丈夫だったかな、ちゃんとね。
気をつけてくださいね、確定申告。
そうか。まあでも、NIDT、まあ、結局40何円ぐらいなのかな、推移はね。
そんだけ言ってんすね、おー。
まあまあ、そうですか。
その仮想通貨買い、まあまあ仮想通貨の話題なんでね、金額の揺れ幅がどうなんだっていう話になりがちだとは思うんですけども。うん、
はい。
実際その、紐づくアイドルは、いるの？あるの？ないの？
どう？あるよ。あ、そのホワイトスコーピオンっていうのが、まさに。
あ、その、あ、ホワイトスコーピオンっていうのがその実在する実体のある方なんね。
あ、そうです、そうです。
ホワイトスコーピオン？白いサソリ？どういう由来なの？
はい、ちょっと、
チックンしてやろうかみたいな意味？
チックンしてやろうか。
どういうこと？
そんな、クソダサなコンセプトないでしょ、別に。
どういうこと？
チックンしてやろうかみたいな。
どういう由来で名前がついて何をしてる人たちなの？
一応その、まあ、アイドル 3.0 プロジェクトというのがあってね。これがま、2023年4月から始まってるわけなんですけれども。
はあ、はあ。
で、11名いるのかな、今。
11名。
デビューはね。はい。
おう。
で、一応そのメタバースとか、この NIDT とか、ま、いろいろこのバーチャルな、あのグループ活動をやるっていうので、このホワイトスコーピオンっていうのがあるんですけど、一応グループ名には、その純真さとか誠実さというのを表すホワイト。これがホワイトです。
ほう
というのを持ちながらも、強さというものをね、兼ね備えて、その強さというところをスコーピオンという言葉で表してるんですけど。
ああ、チックンで表してるとね、なるほど。
チックン。そのスコーピオンをチックンっていう人あんまいないんだけどさ。まあまあ、その、スコーピオンが強さ。で、ホワイトが純真さ、誠実さみたいなところから、このホワイトスコーピオンというのを名付けましたというふうに、まあ一応言われているんですよ。
はあ、なんか、すごく素朴にこう、ミニ四駆見てたなって思っちゃいますね。
ホワイトスコーピオンってね。なんかね、レッツ&ゴーで言ってそうだよね。いけー、ホワイトスコーピオン！
みたいな、ね。どちらかというと敵の方だけどな、ホワイトスコーピオンはな。レイスティンガーの横で走ってそうだもんな。
あ、確かにね。まあ、レッツとゴー、そうだね。ホワイトスコーピオン使わなそうだもんね。誰がわかんねえ、この話。
わからないの？
ホワイトスコーピオン確かに敵でいそうだなって話誰か分かんない。
ビクトリーマグナムは味方だよ。うん。マグナムとサイクロンだからね。
分かってるよ。いけ、マグナムってみんな言ってたわ、あの時。
スコーピオンはどっちかちょっと敵の方だからな、なんか。容赦なく敵のマシンを破壊していくタイプのやつだから、ね、やっぱチックンしていくんだよな。レイスティンカーと被ってんだよ、本当にも
う。うん。そこも確かに言われたら、うん。確かにスコーピオンは敵っぽいなって今思って反省してるよ、今。
機体の後ろの方に針出てんだろうな、やっぱりな。
それで攻撃するんでしょ、
わーパンクしたーみたいな感じ。うわーみたいな。
ミニ四駆だからパンクも何もないんだけど。
小下哲弘先生どうですか、今もう一度、今一度、レッツエンドゴー。
そうね。ホワイトスコーピオンで出しますか、
ホワイトスコーピオンで。怒られそうだな、ヤススにな。怒られそうだな、ね、うん。
あの、令和も6年になってね。レッツ&ゴーとか言ってるのこの番組だけなんだよ、本当に。
レッツ&ゴーダメですか？やっぱりこう、ビーダマンとか、ボトルマンでしたっけ、あの、ペットボトルキャップの方のにします、あっちにしますか、ベイブレードにしますか。
確かに、あの、うちのリスナーさんはその層が多いけどもね。
え、みんな老人会加入してませんでしたっけ、
うん、多分聞いてる人、ほとんどの人。ああ、あれねって、なんとなく分かってんだろうな。それがなんかちょっと怖いわ。なんか。
コロコロコミックですよね。
はい。まあ、コロコロコミックで言ったらね、キャラクター、あれ、竜ですから。今、辰年にはちょうどいいんじゃないですか、コロコロコミック、
ね。そうですね。
はい。メンバーの名前はね、特にホワイトスコーピオンの話はしませんけれども。
はあはあ、
一応なんか読みがですね、
読みが
二重っぽいんですよ。あの、乃木坂みたいに、日本名じゃないんです。名字、名前じゃないんですよ。全部名前だけなの。
これ。ミーヒーみたいな。あやかみたいな。
あ、そうそうそうそう。
ニナみたいな。
これは、覚えにくいよ。あ、でも、チョコとかいるわ。
チョコ
チョコ、ココ、チョコ、カンナ、モモ、みたいなね。
そう、
あ、ナビいるわ、ナビ。
ナビ、ナビ。
ナビ、ニコ、ナツ。
ナビはもうグリーンだろ、もう。
あと、エースがいるわ、エースが。
エース、エース、ルフィ、ルフィと、
ルフィのお兄ちゃん。
エース、エース、メラメラの実。
あ、ナミいないけど、ナコ、あ、アコがいるわ。
アコ、アコ、アコ、アコは、アコはいるけど、いないぞ、うん。
唐突の葵がいるけどね。はい。
葵。これは難易度が高いな。
はい。まあ、そんなアイドル 3.0 プロジェクト、ぜひね、気になった方は、チェックしてみていただきたいなと思います。
いただきたいなと思います。
はい。ギフのダメージさん、ありがとうございました。
うん。
続いてのお便りでございます。上尾さんからいただきました。
ありがとうございます。上尾さんだ。
件名。パルケ・イスパーニャ。
え？
パルケ・イスパーニャ。
イス？アレンジ・エスパーニャ来たってこと？イスなの？チェアーなの？イスなの？まあまあいいだろう、本部を聞こう。あ、そうだな、うん。
小平さん、ホネストさん。こんな庭。上尾です。
ちょっと待って、地味に庭さんいじってきた？ちょっと待って、ゆる、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。そのいじり方ある？薄ーく庭さんいじってきた？
こんな庭？こんな庭っていう挨拶今まであった？これ、こんな庭？しかも庭が、こんにちはの庭だからね。はだから、最後。
まじゃない。すっごい、すっごいさりげなさすぎてスルーしそうだったわ。見逃しちゃうとこだったね。
危なかった、危なかった。先日、お高いデスクチェアを購入しました。
おお。
2年前に腰を痛め、長時間座るのが結構な恐怖。繁忙期も終わり、ゲームをする時間も増えてくるので、少しいい椅子を買おうと思った次第です。
おお、上を年末にお金を使うみたいな話？
そうだ、確かに、以前あやつで取り上げられていた黒曜のイングほど高価なものは望まないものの。
また懐かしいもの拾ってきたね。
ありましたね。2万から3万くらいでいいのがあればと思い探し始めました。最初に目をつけたのはゲーミングチェア。ニトリに3万以下のがあるとネットで発見し、最寄りの店舗に試しに行くことに。
ああ、いいですよね。
オイスコーナーに置いてあった椅子に実際座り感じたのは結構硬いんだな、でした。
硬いんだな。
安定感はあるけど私の腰にはちょっと、と、しょげぽよに。
しょげぽ
よ？しょげぽよ？しょげぽよ？
しょげぽよになったの？
そんな中、ふと、
第一大事だ。
しょげぽよに気を取られすぎて、ちょっと、なんか、えってなっちゃった、読みながら。
もう、戸惑いがもう、気になるワードがちらちら埋め込まれている。新しいタイプのいじり方をしてくるね。ホネストを戸惑わせる作戦だね、これは。
そんな中、ふと、周りを見ると、変な形の椅子があることに気づきました。
う
ん、
変な形の椅子。
背もたれが縦二つに分かれた人間の肺みたいな形になっている椅子。
あ、知ってる。うん。
こんな極物見に来たんやないと思いつつもネタとして試してみるのもありかと思いパーマライで座ってみました。
って座ったのね。
直後。何これ。二つの背もたれが背中を優しく包み込む今まで感じたことのない座り心地。
お
ー
お
ー、まるで G ディフェンサーがガンダム MK2 を包み込むようなネオジオングが指南銃を搭載するような心地よさ。ゲーミングチェア、ごめんよ。まだ僕には帰れる場所があるんだ。
そっちかーい。アムロなんだけどもそっちじゃないよ。
説明を見ると
その直後の一言を、
こんなに嬉しいことはないじゃないのよ。違うんだよ、おい。
書いてないんだもん、上尾さん。
説明を見ると、何でも腰と背骨を科学した人間工学を元に作られた、デュオレストというチェアブランドの椅子だそうだ。
お
う
お
う、腰への負担が最大30キロも軽減されるという、私のために作られたような椅子。
うん、ちょろちょろ入れてくるね、上尾さんね。ちょろちょろ入れてくるね。
当初の予算を大幅に超える5万円。
おうおう、
しかし、この座り心地、もう忘れられないと思ったので、 これに即決しました。
おー。
現在快適にゲームを楽しんでおります。
おー。
お二方も長時間椅子に座られるお仕事だと思いますので、もしお近くにニトリがあれば、ぜひ試してみてください。飛ぶぞ。それではまた、パルケスといただきました。
パルケスって何？パルケスって。
パルケスパーニアをパルケスって略さないのよ。
アザマスみたいな。
パルケスって。エスパーニアなんだから。パルケスじゃないの
よ。普通な言い方だよね、なんかこう。
普通な言い方じゃない。
パルケスパーニャーってエナでよく言われる中で、あ、パルケスって言ってこう。
パルケスじゃない。
さっていく感じね。こう
誰も言わないの、パルケ
ス。チャスみたいな感じだね。
チャスじゃないの。お疲れ様でしたぞ、うっす、みたいな感じじゃないの、別に。なんだそれ。
おつでしたー、みたいな。
すごいな、この
お題。パルケスみたいな。
もう、上尾さんが詰まってたな。
本当だな、あの、細かーくいろんなものが散りばめられすぎていて、うん、もう、どのビンゴ軸かわかりません。
あれだろうね。だからもう、上尾さん、ビンゴ狙いすぎて、全部入れてんだから。
やりすぎ反則
パッパッパッパッみたいな。
イエローカード
みんな、これ、俺は、どの人も取りこぼさないぜっていうのがこう、なんか見えるよね、これ。
そうだね。まあ、確かにこう、アシストをね、こう狙いすぎて、こうあの、全部なんかセンタリング上がりちゃったみたいな。こ
うそうね。
あ、まあまあ、上がりすぎみたいな。ボールが4つぐらい上がってるみたいな、こう。
ただ、まあ、今までの傾向からいくと、やこういう人がいないと、やっぱビンゴ狙えないなっていうところあるよね。
まあね、そうだよね。まあ、あと一応なんだ、ホネス君ね、あのガンダムマーク2のこと MK2 って言ってたから、ちょっとね、あの、そこもね、あの、訂正しておきますね。
ガンダムマーク2だそうです、皆さん。
はい、マーク2ですよ。マーク2と G ディフェンサーですからね。
そうですか。何言ってるか全然わかんなかったもん、その G ディフェンサーとか、なんか、シナンジュとかね。
シナンジュね。
全然わかんない。
ええー。
あ、ガンダムネタで言うとですね。
あ、うん。
アマゾンでガンダム、一番初期のガンダム、
はあはあ、
が見れるんですよ。
プライムビデオでって
こと？そう、プライムビデオで。あの、なんかわかんないけど、子供が見たいって言い出しまして。
どうした？
え、でもこれすごい昔のやつだよ。いいの？うん、いい。ちょ、怖いかもしれないよ。いいって言うんで。
お
う。ご飯の準備をしてるときに、つけたんですよ。再生したの。
ホネスト大地に立つ。
そう。お、なんか、お。
宇宙世紀0079。
あのね、波平さんのね、声の方がね、やってるあれですけど。うん。まあ、それ、初めて見るなと思って。なんか、1話、2話ぐらい見たのかな。それで感じたのは、え、おなんか、名台詞って言われてるの、こんな初期の段階で結構出てくんだっていう、その思いがありましたね。
こいつ、え、ガクさんって言って。すごい。え、
何 ?1 話でこんなに出してくんの名台詞みたいな。こんな連発しちゃって大丈夫みたいな。見せてもらおうかみたいな。ええみたいな。
あるんだよね。
嘘 ?1 話で言っちゃうそれみたいな。ありましたね。ちょっと驚きが。
おー。
うん。
どうしたのホネストジュニア。
わかんない。ただ、それを見た後に、やっぱりちょっと怖かったのか、それ以降見てない。
なるほどね。まあ、怖いよね。爆発するもんね。
そうなん
だ。うわーって吹き飛ぶもんね。
そうそうそう。まあそこら辺は多分大丈夫だけど、なんかね、なんか、はまんなかったんだろうね。今もう完全に仮面ライダーガッチャード見てますわ。
ガッチャードになりました。そっちははまったんだね。
めっちゃはまってるね、ガッチャード。
ガッチャード、はまりましたか。
最近休みの日に、ことあるごとにガッチャードのあのカードを手書きで書けって言われて。
おー、いいはまり方してるね。
パパ書いて。これサボニードル書いてって言われて。
おー。
サボニードル書くのパパ。サボニードルこれ結構大変よって。大変だけど書くの分かったよ。サボニードル書くよって。サボニードル書いたら次はその、なんかマッチングする、なんちゃらホークス書いてみたいな。
あるよね。マジね。
これも書くのカード2枚いるもんね。ガッチャードガッチャードするからね。
ある。
書くけど。
しんどいよね。僕もこう息子にブロックでこうポケモンのレクーザ作ってって言われた時ちょっと引いたもんね。レクーザ作んのってなったもんね。マジ
なんだろうね。子供ってこのすごいいろいろこういいのよ。頼んでくれるのいいの。パパもうなんかすごいいろんなもの書いてって今まで散々ポケモンも書いてきたし。でもまさかガッチャードのカード書いてくれって言われると思わなかったわ、パパ。
やれんだろ、お前ならって。
そう。
まあ頼まれたら断れないタイプじゃしない、こいつな。
そうそうそう。で書いちゃうんだよね。書いちゃった上で、書いたやつを、塗り絵として塗るっていうのが好きみたいで。
なるほどね。
結構今書いてます。
ええー。
しかもクオリティ的には、自分的にも結構うまく書けたなと思ってます。これなかなか、 いいじゃないこれ。
まあ、サボニードルいいじゃない。出すから、より難易度が上がっていくからな、
ね。そうそうそう。今直近でもね、今日の寝る前に、これ書いてって、もうすでに別のやつも、なんか2個書かなきゃいけな
くて。オーダー受けてる。
なんか U4X 書いてほしいって言われる。U4X ちょっともうパパ無理だよ。ちょっとこれちょっと難しすぎるよ。みたいな話してね。でもいい。分かった分かった。寝てる間に書いとくからねって言って、まだ書いてないんですけど。
まあ、じゃあもう、リスナーさんもね、じゃあ、ついでに僕の分も、ってこう言っていただければね、
かんないよ、そ
のプレゼント配布されると思います
けど、ね。かんない。結構しんどいんだから、あれ書くの、手書きで書くの。
書いてほしいカードと、送り先の住所とかね、送っていただければ、多分7営業日ぐらいで送られてくるかと思いますね。
本当に送るからな、マジで。鉛筆で書いたやつ。あ、意外とホネストさん、すごい、細かいところまで、手書きでバーコード書いてるみたいになるからな、それ。気をつけろ。
バーコード、怖えよ、こいつってなる。
しかもなんか、本当に入れたら読み取れるみたいになってるかもしれない。
ああ、もう。
いい椅子ね。イングの回もぜひ聞いていただきたいですけど、まあ、ニトリもいろんないい椅子ありますから。でも、ね、上尾さんも買ったっていうことだから。
いや上尾さんのね、右の腰と左の腰がね、こう。
そう。
どっちも支えられて嬉しい、ダブルセンターやーって言ってな、こう。なんかこう。
安心感半端ねえみたいなになって
る。早つエピソード2を思い出すような日々を送ってると思いますね、
はい。いつの日かね、こちらの椅子の開発者の方からもお手紙いただきたいですね。
はい、デュフォレストってドイツの人じゃなかったっけかな、来るかな、
ドイツ語読めない読めない。ちょっと。
来るかな
はい。ウヨさん、ありがとうございました。では続いてのお便りです。
うん。
ケリーさんからいただきました。
出たー、三重の本拠地から来ましたよ。
ふるさと納税で大赤字。
おっと、ちょっと雲行きがしいぞ。
小林さん、ホネストさん、パルケ。
パルケ来ました、2な書き方来ました。これアレンジエスパーニャ実は来たんじゃねえか。え、
確かに。
さりげなく来たんじゃねえか。お
ー。アレンジエスパーニャ。アレンジエスパーニャってそもそもなんだっていうところ、誰も疑問にこう感じないのかっていうのあるけど。
え、ビンゴでアレンジエスパーニャ。うん。まあ、これ今日のタイトルだな。オッケー。
これ、もうなんか不動だな、そこ。すげえな。三重県四日市市はふるさと納税で8億円の赤字が出たと大きく報道されました。
なんだって、ちょっと待って、おい待って、ちょっと待って、やばいぞ。おい、真剣に取り組め、おい。
四日市市の住んでる人たちが他の都市にいっぱい税収を分け与えてしまったということですね、これは、ね。
おい、もっと、ちょっと言えないようなやばいギリギリのライン攻めろ、
やめろ。
アマゾンのギフトカードがうんだかんだみたいな。
やめろ、やめろ、別に三重県関係ないから、それ。四日市市は赤字脱却のため、ふるさと納税の返礼品の手こ入れに躍起になっているそうです。
まあでも、それは躍起になった方がいいかもな。
いや、だから、おにぎりの桃太郎だって、そこは。絶対から、あと新味覚の餃子。これ入れれば、俺が頼むんだから。だって。
まあな、確かに、ホネスさんちのな、確かに、収入だったら確かに、一気に盛り返せるくらいの。
盛り返せねえわ。8億円もねえわ。赤字すげえな。一発で改善したな、みたいにならないわ。
おー、それなりの富豪だからな、なんかな。
富豪じゃないわ。
高額納税者だから、この人。
もう全然金ないんだから、今。この前パソコン買ったのに、ようやく開けたけど、まだマイクの設定が終わってないから、結局今日も昔のパソコンで撮ってるわ。
まあ、ヒカキンかホネスとかみたいなところあるからな。
いやいや、ヒカキンも8億円別にふるさと納税してないからね、別に。四日市市役所で働いている友達にアイディアはないかと聞かれました。
必死だ。
うん、僕がね、今言ったやつはぜひ、言っていただければと
思います。そうですね。
かっこ。個人的に聞かずに市民から意見を集めればいいのにと思いますね。
まあ、多分そういうのあると大変なんでね、市役所内でこう、一人10個枝出せみたいなこと言われてるんでしょうね。
そうだね。まあ、あとは、小乳道くんのグッズとか、ね、返礼品でやればいいのになと思いますけどね。
What? 小乳道くんって What?
ゆるキャラの小乳道。知りません？四日市の大乳道っていう、昔のなんていうか、妖怪というか、首の長いね、大乳道っていうのがいるんですけど。それを、可愛いキャラクター化した小乳道くんっていうのがあります。これは昔からいるんです。
小乳道くん。
ゆるキャラブームになる、遥か昔からいるんですよ、小乳道。
はぁ、あ、はぁはぁ。
その小乳道くんってすっごい可愛いのに、最近になって、そのままのキャラクターのグッズ作ればいいのに、なんかわかんないけど、うん、擬人化しちゃって。
ああ、なんか、この話題昔どっかであったな、なんかな。
ちょっと待ってよ。
ケリーさんとホネストのなんか変な話題であったな。うん。
妖怪のその大乳道自体がもともと人間をモチーフにした妖怪で、
うん、
人間から妖怪化させたものをもう一回擬人化してどないすんねんみたいな話があるんですよ。 しかもイケメンにするんかいみたいな。
そう、イケメンに、前も聞いたな、これ絶対ケリーさんとホネスのやりとりだぞ。多分ね、
どういうことやねん。
広いポッドキャスト界隈の中でもね、今ならリッスンで調べられる。多分出てくる。
四日市
多分出てくる。
四日市の方針
オムニバス早通で、ケリーさんとホネストと四日市と、なんかこう、擬人化みたいなこと、ワード言う。ただ、ひたすらキーワード入れてけば多分出る。
あと、小乳道くんね。はい。
小乳道ってワード初めて聞いたから多分出てこない。多分出る。今なら出せる。
ね、
文明の力すごい。AI さん、ありがとう。
ぜひ、リッスンでね。
調べたいという気持ちはないので、調べなくていいです。
調べろ、調べろ、リッスンで。検索しろ。
調べても、別にこう、得を感じないので、いいです。
そうね。何も得られないね、それは確かに。まあまあ、でも、そういうのありじゃないですか、という。あと、四日市ね、いろいろやっぱり、こう、番小焼きとかあるんですよ。皆さん、土鍋使ってますか？
リニューアル前の早つをみんな聞いて。
はい。
タイガーの炊飯器。バンコ焼きの力を持って作ってるから。
バンコ焼きって四日市の名産なんです、あれはね、またい
い。あのタイガーさんが認めた二酸化ケースを多く含む製法、バンコ焼き、うん。
あれ、よく皆さんね、こう、土鍋ってなると、
うん、
想像される形があると思うんですよ。あ、なんか土鍋って言ったらこの形よく見るな、一人用の土鍋とかあるなって、あの形の土鍋が四日市のね、バンコ焼きで作られたりするんだから、まあ、いいですよ。
これいいんじゃないのってタイガーさんが気づいたんですよね。
いやでもな、四日市のね返礼品探してんだけど、なんかこれといったものがやっぱないんだよね、僕も。
いやもう息子が最近あのポケモンにドハマりしてるから、やっぱポケモンに乗っかるしかないと思う。三重県ってみじまるなんでしょ。みじまるに頼ろうぜ、あいつに。
かわいいね、水色のあのペンギンみたいなやつね。
ペンギンではないけどな、すごく我が家でも一ももやりましたもん。みじまる見たいって、三重県行ってみたいって言ったけども、三重県かーって、
なんでそこ渋ったよ。
うちの妻ね。
行けよ、すぐに。
ああ。
ことごとく、小平さんの奥さんはなんか、ホネストになんか嫌気がさしてない。大丈夫？
ホネストさんのいるとこかー。
やめろよ。いないよ、今。どちらかというといないよ、今。
うちの息子、電車も好きだから、近鉄、あれもなんか、結構ね、こう、息子興味津々で、こう、
あるよね。
すごいじゃん、こっちの方、ね、みたいな、こう、はい、愛知県の愛見みたい、みたいなこと言うんだけども。
行きなよ。
三重の方がか。
なんでだよ。
大阪にしないってなって、大阪ねーって今、こう、気持ちが傾いてるもんね、なんかね。
三重行けよ。
すっ飛ばそうってなってます、今もうね。
なんでだよ。どうしてだって。どうして三重は言ってくれないんだよ。まあね。とはいえ、やっぱり、こう、返礼品、私が言った案も含めてちょっと検討いただきたいですね。
そうだな。かけらじキーホルダーで一発逆転狙うかな。
かけらじキーホルダーなんて誰も欲しがらないでしょ、それ。
誰も欲しがらないか。
誰も欲しがらない。
なんかこう、差もすごい感じで、かけらじ、幻のかけらじキーホルダー、今は休止中なんで二度と手に入らないものがこう、限定で手に入りましたっていう返礼品の手にしたら意外と何人か騙されねえかな。
駆け上がってるキーホルダー？
うん。駆け上がりラジオみたいな感じの。井戸端カウンスみたいな。
え、じゃあ、バカにしてる？
タイムスみたいな。
駆けラジバカにしてるそれ。
うん、ちょっとそこそこバカにしました。
うん、でしょうね。未だに俺、家の鍵につ、つけてるからね、キーホルダー。もう真っ黒になってる駆けラジキーホルダー。
すごいなぁ、
うん。ずっとつけてるわ。だからもう15年つけてるよ。2009年からだから。
15年持つキーホルダーやばいな
ぁ。ほぼ15年。
ずっとってそんなもんだけんな、
うん、あ、まあまあまあ、いいんですよ。はい。まだお便り終わってないですからね、これ。
途中でしたね。ケリーさんごめんなさいね。
僕は体験型の返礼品として。
何の話でしたっけ？
四日市のね、ふるさと納税の返礼品の話ですよ。
はい、ケリーさんも考えてたと。
はい。僕は体験型の返礼品として、船から末広橋梁を走る貨物列車の撮影をするのはどうかと提案してみました。
ほう。
あるんですよ、そういう橋がね。はい。貨物列車が走る橋があるんですけど。重要文化財の橋梁は、岸からはいつでも見られますが、水上からの景色は簡単に見ることはできないので、鉄道ファンには喜ばれるのではないでしょうか。
なるほどね。
小林さん、ホネストさん、この返礼品アイデアはいかがでしょうか？ではまたメールしますね、といただきました。ありがとうございます。いや、いいじゃないですか。四日市ってやっぱり、その、工業地帯なので、はあはあ、港の方に工場がいっぱいあって、それがね、はあ、このナイトクルーズで写真を撮るのがすごい綺麗だっていうので話題になってんですよ。
ふん。
だからそこら辺とかね、合わせて返礼品で出してあげると、今のね、
このケリーさんの案も含めていいんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、8億円の赤字っつうとね。
はい。
それ回収できるかっていうのかは怪しいけども。
そうね。
やっぱいつの世も、お金を出すのは、オタクだからな。
そうなんだよね。
オタクにこびるしかないぜ。
なんかないかな、四日市。オタク。
いるだろ？あ、でも四日市じゃないのか。エスパーニャな VTuber さんって思ったんだけども、あれ四日市じゃないのか。
そうなんだよ。あれはどっちかというと、島の方だからね。
ダメか。四日市に VTuber なんとかこう、つけてもらおう。二次三次の VTuber つけてもらおうぜ。
二次三次の誰かつけてもらう？それ。
そのためにとりあえず1億ぐらい積んで、その、まあ、さらに1億マイナスにしたところから、プラス9億目指そう。そうしよう。
こうしんどいけどね。
行こう。行けるはずだ。
9億って。
そのままこう、エスパーニャの方の VTuber さんともさらにこう結託して、三重県は VTuber の聖地みたいなこう、叩き出し方しな。
行くしかない。それはそれで怒られると思うけどね。
え？ダメ？
そんな事実ありませんってなっちゃうから。
いや、晴れてホネさんも帰っていける、凱旋できるわけですよね。
あ、VTuber としてね。
VTuber、V ホネさんが。そしてこう、最終的に、後藤真希を誘致して。
なるほどね、V ゴマをね。
ここまで来たら多分、勝てる。
まあまあ、そこまで行ったら。
多分、三重県全体でこう、何十億ぐらいのプラスを出せると思うな。
確かにね、それは確かに。
いけると思う。安すもびっくりですよ。
いや、そんなトントン拍子に行かないだろうけどね、まずね。
行かないかな。
行かないと思う。
行かないかな。
四日市ってすげえ行きづらいんだもん、だって行くの。
そこはもうなんか、微妙な弁っていう噂のこう、近鉄を使ってたな。
近鉄すごいんだからな、一応。私鉄で日本一ぐらいの長さなんだから。
そのなんかこう、なんやかんやを使っていこうじゃないか。
なんやかんやって言うね。それまとめる
なんやかんやの力を使ってこう。そしてこう、ちょっと小腹が空いたらおにぎりの桃太郎みたいなこう。
ないかな。おにぎりの桃太郎出してほしいな。冷凍パックみたいなので1万円分送ってくれるみたいなさ。そういうのよ。
まあ、1万円分のおにぎりな。冷凍庫に入るかな。まあそれはまあでもどこの返礼品もそうか。
でもそうか、おにぎり冷凍、でもおにぎり冷凍してほしい、送ってほしいな。でもあれか、天むすは無理か。だって天ぷらだもんね。もうそれは無理か。
そうだね。天ぷらはしんどいかもね。
しんどいな。
味ご飯一択でいこう。
揚げる前のそのエビだけを冷凍して別でパックして家で揚げたら熱々の天むすできますみたいな。ダメか。ダメだな。
ちょっと手間が多いけどもな。うん、桃太郎の天むす再現ミールキット。
誰も買わねえな、こりゃ。
ちょっと、推しが弱いな。
ま、
もっとこう、やっぱり、アイマスとかと捕まえたりとかな。ポケモンとかと捕まえたりとかな、ね。シンカリオンとかと捕まえたりとかな。すごい YouTube ある、こう、ある IP をこう、ひたすらこう、と捕まえてたな。やっぱ VTuber だな、そうしよう。VTuber と捕まえてこう、三重県は VTuber の聖地みたいな形でね、やっぱりやっていくのが一番いいんじゃないかな。
ま、様々な意見が出ましたので、もし、四日市市役所でね、働いていらっしゃるケイリーさんのお友達の方、これを聞かれているようでしたら、採用の際はね、ぜひ、マルシーホネストとか、マルシーコヘイとか、使っていただければなと思いますね。はい。
いよいよな、ハヤツが、エスパーニャならず、四日市市役所の PR 案件をやることがあったら、ちょっとな、どうしようかなって思っちゃうけどもな。
そうね。
まあ来ねえからな、安心だな。
うん、まあ来ないだろうね。
四日市市役所の PR か、どうすればいいんだろうな。やっぱり V 骨さんしかないよな。
V 骨さん、採用してくれる？一応キャラクターあるんで。
V 骨デビュー。
いやでもそれすごい夢広がるよ。小乳道くんとホネストが横に並ぶって、ちょっと、確かにイラストのテイストは近いから、なんかコラボしがいあるかもしれない、これ。
そうだな、コラボ配信つってな。
骨と妖怪っていうこのね。最高じゃん、これ。
ゲゲゲの四日市市役所。
どうですか？四日市市役所の役員の方？市役所役員の方？
すごいな。ミジマルをちょっと一発首にしてな、ゴーストタイプのポケモンに変えましょう、ね、なんかね。ゴーストタイ
プ。いや、俺に寄せなくていいのよ、それ。
カラカラとかな、なんか。
ないわ、それ。
ガラルの3人をとかに変えましょうな。
いいね、ゴーストとかいらないのよ。
そっちに変えましょう、なんかね。はい、
ケリーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日、最後のお便りです。
なんか、今日のお便りなんか、個性が強すぎたな、なんか。
パーマンさんからいただきました。
パーマンさんからいただきました。
最近の若者がみんなつけているもの。
どういう話題だ。
ホネストさん、小平さん、はじめまして、パーマンと申します。
はじめまして。
流行り物通信簿を週刊特勤マッシュから知り、リニューアル後から聞いているダローリスなんです。
めちゃくちゃ長いじゃないですか。
え、週刊特勤マッシュびっくりマークから知って、リニューアル後から聞いていただいてる。
うん。さすがに記憶おぼろけだけども、2016とか7とかじゃない?週刊特勤マッシュびっくりマークって。
そうだね。そうだ。うん。ありがたいですね。
ありがてえな。
普段は X で配信の感想をポストする程度のハヤツーリスナーでしたが、
お
ー
おー、
家電をよく取り扱う流行り物通信簿でリニューアル後しか聞いていないので、
うんうん、
聞き漏らしがあるかもしれないですが、最近流行りのものを見つけたのでお便りを送りました。
ほうほうほう。
Apple Watch を筆頭にスマートウォッチをつけている方をよく見かけますが、ホネストさんや小平さんはスマートウォッチ使っていますか?
ほう。
電車通勤しているホネストさんは持っているイメージあります。
おお。
もし持っていたら使っているスマートウォッチを。持っていなかったら気になっているものがあったら教えてほしいです。
うん。
なかなかと取り留めのない文章となってしまいすみません。いつもお二人のやりとりをほのぼのとした気持ちで楽しんでいます。これからも細く長く配信が続くのを望んでいます。パルケスパーニャといただきました。
しっとりとパルケスパーニャ来た
ー。しっとりパルケスパーニャですね。ありがとうございます。
これからも細く長く、早通だなー。
山もなければ谷もない。早通が埋もれている原因はそこにあるんでしょうね。
その辺がこう、特勤マッシュイズム感じるなぁ。
そうね。
なるほどなぁ。スマートウォッチね。
スマートウォッチ持ってます？
僕はウォッチは持ってないけど、スマートバンドはつけてますね。
あ、なるほど、そうなんだ。
割と最近、シャオミのスマートバンド。
おぉ。
3000円ぐらいですね。
へぇ。どうですか？
睡眠時間が測りたくてね。
あ、なるほどね。どれぐらい寝たか起きたかみたいなのありますよね。
もう本当に睡眠がやばいって思った時期が一時期ありましてね、うんうんうん、これは一発測ろうって思った時にこうポケモンスリープをねちょうど来てたからね。
はいはいはい。
そう、ポケモンスリープもう5年ぐらい待ってたって言ったやってたんだけども、
うん、
ポケモンスリープめんどくせえってすぐなりまして、
起動がね、しなきゃいけないからね。
起きてから触んのめんどくせえって思いましたし。
そうですね。
寝るとき立ち上げんのめんどくせえってなりまして。
そうだね。そうなんだよ。
申し訳ないですけども、ポケモンスリープ5年ぐらい待った割にすぐやめちゃったんですよね。
まあね、あれがもうちょっと利便性、やっぱりバンドつけた方が睡眠はちゃんと取れるからね、なんだかんだ。
ええー。っていう意味でこう。スマートバンドを朝から晩までずっとつけて測ってます。
ああ、まあいいじゃないですか。
っていうぐらいですね、僕はね。
僕実証実験とかでつけることはあるんですけど、うん、それこそ睡眠とかね、歩数計とか、あとはチョコザップのね。
あ、そういえばもらってたじゃん。
はい、そうそう、もらったのよ。使えないやつ。
辛辣。
なんでか教えてあげるよ。
辛辣。
どうしてホネストはチョコザップのスマートバンドをつけなくなったのか教えてあげるよ、それ。
おう。
なぜなら、時計が徐々にずれる割に、
はあ、
調整機能がないからです。
だ
ー。え、なんかこれ、え、実際の時計とちょっとずれてきたな。え、じゃあちょっと時計直そう。直し方わかんねえんだけど。
え、でも大体そういうのってこうスマホと同期して、
しないのよ。
え?
しない。
え?じゃあ、そこに溜まったデータってどうなんの?
ああ、スマートフォンは同期するのよ。そのアプリと同期するんだけど、同期してても、時間は同期しないのよ。あ、もう、その瞬間にもう、ポーイしましたね、私も。
うわ
あ。今、目の前にありますけど。
ホネスト君の許せないセンサーに引っかかっちゃったんですね。
はい、ホネストはね、一回でもね、まあ、人に対してもそうなんだけど、一回この人もう許せないなって思っちゃうともう許せないのよ。
そうなんだよ、
ね。過去にもね、何度か言ったことありますけど。
ええー。
表面上は別にそのまま付き合い続けるんですよ。
すごいなんか、これからホネスト君と出会う人を、うわぁ、嫌われてるかもしれないって思っちゃうから、怖いですよね。あんまり気にしないでくださいね。
こういうこと言ってるからなんだろうね。みんなすごい、なんか、恐る恐るだよね。すごい感じる。なんか。
距離縮めづらいよね、そんなこと、ね。
そうそうそう。あと、別にそれを普段の生活で言ってないんだけど、なんか、僕から滲み出てるのかな、そういう人だっていうのが滲み出てるのか知らないけど、ホネストさんって、
怒らせたら怖いですよねってすっごい言われるの。
ああ。
だから嫌われたら、もう、多分、この人から嫌われたら、絶望的なんだろうなっていうのを感じるから、嫌われないようにしてますって言われることがたまにあって、いやいやいや、そこまでじゃないよ、みたいな。まあそうかもしれないけど、そこまでじゃないよっていう。そんなに怖い雰囲気出してるかなっていうのはちょっとわかんないんだけど。
どうでしょうね。僕もリアルホネスはね、全然見てないんでね、わかりませんけどね。そうね。
でもなんか、人間関係をさっぱりしてるというか、なんか、あ、人間関係ずっとみんな仲良しでいたいよねっていう雰囲気にしてないのは確かにあるかもしれない。さっぱりしてるというか。もう切るときは切るっていう、この、パンって。はい、さよなら。はい、ありがとうございましたっていう感じが出ちゃってるかもしれないけどね。
大御所芸人さんみたいだよね、なんかね。
すげえ扱いづらい人じゃん。
この若手、もう、ダメだなって思ったらもう、すごい塩対応に変わっちゃうみたいなね、うん。
最近あの番組にあの人呼ばれてないな、じゃないのよ、別に。
怖いなぁ。そうなんだよね。踊るホネスト御殿ってあるんですよね。あるんですよ。おしゃべりモンスターがね、いるんですよ。うん、
まあでも、なんか、いや、悪いなって思うけど、反省なのよ。これは反省なんだけど、
はあはあ、
これずっと SNS とかでこう、やりとりしてたのに、スッとこう、いきなりこう連絡を取らなくなったりする時期があるのよ、僕って。
ふん。
でも別にそれ嫌いになったとかじゃなくて、あの、自己反省をした結果よ。あ、ちょっと絡みすぎだな、うざいな、自分、と思って、すって、それまで結構やりとりしてたのに、やめちゃうことがあって、
は
あ、なんか、それで、あ、なんかホネストさん、こっちに興味なくなったんだなって思われてんじゃねえかなっては思ってる。でもそんなことない、そんなことはない。そんなことはない。ただ、第三者の目を気にしたときに、なんか、あ、ホネストさんってすげえうざい絡みすんじゃん、SNS でって思われるのが嫌で、スッてなってる部分はある。だからみんな許して。ホネストって人間関係上手にできないのよ。
そうですね。もう皆さんこう、今すぐ、ツイッターの方のね、こう、ホネストくんのアカウントにこう、ものすごくこう、親しみあるリプライをこう、山のように送っていただければね。
でも、あんまり返事もしないかもしれない、
うん。いいねってつくぐらいだと思うんですよね、多分ね。まあでも多分それでこう、若干ね、こう、距離感が、いや、縮まらないな、ダメだな、これな、意味ないですね、やめときましょう。
やめときましょう。
やめときましょう。そっと、フォロー解除する。それが正解です、ね。
フォロー解除だけはやめて。一フォローはしといて、それは。はい。ということで、パーマさん、ありがとうございました。さあ、ということで、皆さんからお便りね、読んでまいりましたけれども、昨年11月にいただいたお便りにようやく突入したということで、またね、皆さんからのお便り、お待ちしておりますよ。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行り物通信まで検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグハヤトを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿、エピソード248は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。